何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
真野明秀です。
市川智香です。
アイダリンク株式会社の秋吉です。
はい、ということですね、暑い福岡でございますかね。
はい、
昨日はですね、僕群馬におりまして、群馬の高崎駅で夕方6時にですね13度、
ほう、
こちらに着いたら22度、そして今日は31度まで上がるという、そんな、暑い福岡、はい、でございますが、なんとですね、大分からこれまた暑い方を呼んでしまいました。
はい、ありがとうございます。
アイダリンク株式会社、秋吉俊樹社長です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、アシストできないアシスタント。はい、友果先生です。
よろしくお願いします。
はい、友果先生、今日何話してくれるの？
何のことですか？
何のことじゃないよ、あなたのコーナーでしょ。
あ、今日はですね、うん、ちょっと喉も乾く時期になってきたので、はい、ちょっと注意点など、
注意点、喉の注意点、
ドリンクの、はい、
ああね、
感じですね。
スポーツドリンクとかダメだよ、飲んじゃね。
そうです。まあ、しのさんにね言っても
飲んでねえからな、俺。
飲んでないから、あんまりこの話題は。
でも競技のママたちはさ、スポーツドリンク飲むし飲ませるんだよ。
そうそうなんですよね。
あ、大丈夫よ、この番組提供はうち 100% なんで、うんうん、ディスっても全然問題ありません。
じゃあちょっと遠慮なく、
はい、遠慮なくですね、バッサリいきたいと思いますけど、まあ、いわゆる本音で、はい、本当のことを大手メディアに偏らずやるのが我が番組ですので、
うん、そうですね、
今日はですね、まさにですね、地方から大手に偏らず、はい、バッサリと、一生懸命本気で、経営やられてます秋吉社長ですね。いろいろ激烈な人生ですよね。
そうですね、私はあまりそう思ってないんですけどね。皆さんからしたらそうかもしれません。
いやいや、激烈ですよ、はい、
そうですか、
はい、ナンバーワンの魂と同時にナンバーツーの魂もね、持ちつつということで、
はい、
今日ですね、人材育成の、うん、もうプロフェッショナルというかですね、九州を代表する秋吉社長にですね、いろいろとお話を聞きたいと思っております。
はい、
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
紹介をお願いできますかね、岡先生。
はい、ではご紹介します。
はい、お願いいたします。
今日は、アイダリンク
株式会社
の、はい、代表取締役、秋吉俊樹さん。
はい、そうです。はい、
ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よかった、自己紹介じゃなくて。ということでですね、ワールドカップマンスに入りまして、いよいよワールドカップが始まっておりますが、そんな中ですね、大分ならぬ九州を代表するような、ミスター人材育成と僕は呼んでるんですけれども、
ありがとうございます。光栄です。
まあ、昨年はね、
そうですね、
いろいろお世話になりまして、
お世話になりました。
はい、こちらこそありがとうございました。同友会の、
教育大学ということで、
ね、はい、共に、育てるということ
です。そうですね、はい、経営者と幹部が共に学ぶという機会をいただきまして、はい、
後継者と、その後継する側とされる側ですね、
そうですね、
はい、そちらで僕も、何度か講師をやらせてもらう中で、総合プロデューサー、はい、秋吉社長、
そうなんです、
はい、だいぶもう以後
終わった後盛り上がっているようですかね。
めちゃくちゃ盛り上がってますね、はいはいはい、ワールドカップ並みに
並みに素晴らしい
本当に
素晴らしい、
はい、特に後継者の方がインスパイアされてますね、新藤さんのおかげです。
ありがとうございます僕も一応後継社長専門コンサルタントとしてというのもまあ僕もね、社長と同じく JC のね、はい、OB です、
ね、そうですね、
JC のこともまあありまして、はい、お友達がやっぱり後継社長が多かったんで、独立した時に後継社長たちとお付き合う中で彼らをサポートして、2代目さんたちの気持ちっていうのを、ね、ずっと寄り添ってきましたから、まあ、そういう中で僕は東京でやってました、秋吉社長は大分で。
そうですね、
はい、
で今回特にね大きいと思ったのはノウハウじゃなかったですよね、ハウツーじゃないんですね、やっぱり心に火をつけるような研修をしていただいたというのが大きかったですね。
同じものをやっても火がつかない人もいますし、火がつく人もいますし、それをヒントに時間が経って自分で自分の心に火をつける人もいたりしますけども、まあ、秋吉社長自身はもう自分の火の心に火をつけまくるじゃないですか
そうですね、
他人の心にも火をつけまくりますよね
それが私の喜びなんですよ、でね、大事なのはなかなか火がつかない方も信じ続けることなんですよね。ずっと信じ続けていつか火がつくような機会が来るんですね、やっぱ出会いが大事なんですよ。
パレートの法則なんかでね、2割8割だって言って2割は火がつかない、ままで終わるんじゃないかというふうな気がするんですけど、そうでもないですか。
つきます。おつくと思い込む。
あ、なるほど。
もうつかないと思ってる時点でつかないですよね。
もう気持ちはだから 100% の気持ちでや
るんですね。そうです、 120% の気持ちでやってちょうどいいぐらいですね。
僕なんか古速ですからね、だいたい8割つきゃいいやと思ってますけどいや、もっと2割つけば日和見の6割が流れ込むからなんて言ってるんですけど、まあ、社長はもう丸々 100% つけるんだと、
そう思いますね、
はい、じゃあその気持ちで今いろんな活動もされてますし、
してます、はい、
会社の方もね、アイダリックさんの方も、はい、今もう大分の中では、有名な、
まあ、おかげさまで、多少は知名度があると思います、はいはいはいはい、
で、福岡にもなんか支店があるということで、
大野城に支店もありますので、はいはい、これから福岡ももっと伸ばしていきたいなというふうに考えてます、はいはいはい、その中でやっぱり人材育成が一番大事なんですよね、
う
ん、
で人材育成はもちろん、大事だということで、なかなか言っててやってる社長さんいらっしゃらないんですけど、社長は言っててやってるじゃないですか、はい、で、その話をする前にですね、商品は、はい、商品サービスどんなことやられてるんですか。
大きく2つありまして、1つは IT 関連の商品のレンタル、はい、販売、工事、はい、メンテナンス、はい、こういうものをやってるんですね、はい、でもう1つは介護用品、福祉用具のレンタル、販売、この2つが大きな柱なんですが、はい、あるものを売るという考え方ではあまりないんですね、はいはい、お客さんが困ってらっしゃること、はい、そのニーズを捉えて、はい、それを解決できるようなものを、商品サービスを世の中のものの IT を駆使して組み合わせてお客さんに提供するというふうな、はい、我が社の理念が笑顔の種をまくというものなんですが、お客さんの悩みの種を笑顔の種に変えるというのがミッションなんです。
そういう意味のキャッチコピーだったんですね。
そうです、そうです、お客様と笑顔の間をリンクするから間リンクなんですよ。
なるほど、創業者の方が間さんじゃなかった
んですね。違うんです、全く関係ないんです。もともとは第一電話システムという名前でしたから、はいはいはい、商材がそのまま名前だったんですね。そうではなくて思いを社名に変えようということで変えたんです。
すごい。そもそもの会社の名前、以前の、ね、名前も知ってますけども、いわゆるインフラ系かなと思ってたんですね。地方と、まあ、インフラがなかなか、ね、広がってませんから、 そのインフラを、はい、ベースにっていうことで今の会社に進化したのかなと思ったら、だいぶコンセプトが違いますね。
違いますね、はい、商材には一切こだわらない、お客さんの求めているものを提供できる会社になろうということで、やっぱり今から50年100年、ちょうど52年目なんですけどね、100年企業を目指すためには、やはり思いをね、社名に変えてみんなで、共有しながらやっていこうというのが大事なところなんですね。
友果先生、
はい、
52年の会社経営ってどうですか。聞いてませんでした。
聞いてますよやっぱりすごく凄まじい努力をされてきていらっしゃるんじゃないかなと思います、それだけの長さを、
はい、そうですね、やっぱり先達のね、そういう努力もありますし、それを受け継いだ我々の使命もありますから、はいはい、
僕52歳なんですけど、
ああちょうどあれですね、
昭和40年に
生まれた、会社の、全く一緒です、歴史が、
で秋吉社長も、40年僕ですけど、社長は39年生まれ、ね、は
い、そうです
よね、ってことは会社自体は、生まれて1歳の時にできてる、
そういうことですね、
ということは、はい、もうあの間リーグさん、まあ、前身の会社に入社されて、
そうです、私はもう30年になるんですけどね、はいはい、その前はいろいろと職歴を経験しながら流れ着いたのが今の会社、はい、一社員から入ってますからね、
は
あ、私は最初一工事人でしたからね、
工事人、
工事人です、工事職として入ってきたんですよ、はいはいはいはい、で営業職を経験して、それから事務職を経験して、うん、管理職を経験して、うん、で3年前に全く血縁のない会社を継いで今社長をさせていただいているというふうな流れです。
あの大体ですね、あの事業承継の相談を受けると、はい、まあ、8割方ですね、息子娘親族に継ぎたいということで相談をもらいます、はい、で、まあまあ、ほぼ決まってる状態で相談をもらって、あのうちの息子なんとかしてくれるという話が多いんですけども、はい、まあ、それでもダメだった場合は、まあ、会社の中で活躍してる、うん、幹部に継いだりというのが、まあ、はい、最近はやっとまあ出始めた、
ね、そうですね、
でもね、あの今大分って割ともうあの時間的にはこうずれがありますから、
あります、はい、あ
の大分のお客さんもうちいらっしゃいますけど、まだまだ古い地域ですよね、うん、
はい、
そういう中で血縁に関係ない人に会社を継ぐっていうのは、とてつもないことですよね。
そうですね、あの先代がですねいつも私に言ってくれたのは、会社は社長のものじゃないんだよと、うんうんうんうん、会社は社員が幸せになるための空間なんだと、うんうんうん、自己実現するための空間なんで、環境を整えてあげることが社長の使命だよということをいつもおっしゃっていただいたんですね、それを本当に実行していただいたということですよね、
その先代社長と、昭和何年生まれですか、
ですね、ちょうど、私が社長になって半年後に実は亡くなってしまったんですが、はいはい、31年生まれなんですよ、
31年生まれ、
で
31年生まれそんな先進的なね、
そういうふうにおっしゃる方はいらっしゃいますけど、はいはい、本当にそれを実行される方ってほとんど見ないですよね、
ですね、もう今でこそ、あの未来に残したい会社とかいうのがこう出始めて、やっとそういう会社をこうあちこちで聞き始めてますけど、そんなに歴が何十年の会社ですか、聞いたことないですね、
ものすごく潔くて私利私欲がなくてね、うんうんうん、実は私が社長を継ぐというふうになって3年前の6月ですね、それから半年後にちょっと亡くなってしまったんですが、うんうん、その半年間社長室に入らなかったんですよ、
はい、
それは社長室はもうお前の城だから私が影響力を及ぼすと良くないと、うん、一切入らないから自由に使っていいよということで気を使っていただいて、そういう方なんですよね、私はその出会いがやっぱり大きいですよね、
やっぱり後継者に継いだものの心配だったり、下手すると陰性を張ったり、
そうですよね、
なりますよね、ここスパッと切れるかどうかって大事ですよね、
でしかもね、奥様はその時は会社に入ってなかったんですが、はいはい、奥様やお父様、会長ですね、が私に会うたびに手を握ってくれて、秋吉さんのおかげだということでね、言ってくれるんですよ、はい、それはやる気になりますわね、
いやでもそこまでね、そこまでの人であるかどうかって、その何十年の歴史の中で信頼されるわけじゃないですか、いやそれはね、あのこれから数十分の中で全部話してって言っても無理でしょうけど、
いくつかエピソードありますけど、
そもそもあのもちろん秋吉さんも素晴らしいんだけども、先代社長も素晴らしかったってことですよね、
はい、私の中では最高の経営者でしたね、理想の経営者
で、何やらあれですね、はい、その先代社長は事業承継をする瞬間に、はい、秋吉さんに、自分の時間があまりないということをおっしゃった、
そうです、
これね言えない、
言えないですよね、
言えないですね、
一切口外してなかったんですが、私には唯一ね弱い部分を見せていただいたんですよ、全て真実を、
はい、
その上で息子じゃなくて、お前に託したいと、苦楽を共にしたお前に託したいと、頼めるかということで言われたんで、それははいやりますというふうに言いましたね、
いやいやいや、当時はナンバー2、
そうです、
ですよね、
私はもうナンバー2のまま終わってもよかったんですよ、はいはい、全然野心がなかったんで、
そもそもナンバー1とナンバー2って適性が違うって、
はい、違いますね、
はい、あの本田技研のね、あの本田宗一郎さんナンバー1、
そうです、
ね、藤沢専務ナンバー2、
はい、
で藤沢専務が本田宗一郎さんをうまくね、アシストしたからというのを言われてますけれども、
そうですね、
いわゆる藤沢さんがじゃあ本田の社長になったらどうなのかっていうと、また変わりますよね、
変わりますね、
でもそこで秋吉社長はナンバー2も、はい、もうほぼ ナンバーワン的に体験し、ナンバーワンのまたナンバーワンにもなってるという、
実はねナンバーツーの時に自由にやらせていただいたんですね、
はいはい、
例えば先代が出張に出かける時は、うんうんうん、長期の出張の時は私にもう実印を預けて、うん、お前のいいようにしていいからと、普通預けないですよね、全権を委譲してくれてましたんで、うんうんうん、実質もうナンバーワンも経験させていただいたと、うん、これは大きかったですね、
うん、僕もね長くナンバー2をやってきました、
はい、
で、いわゆる悪名高い青年会議所って団体で、専務理事なんてことをねやらせてもらったりしながらナンバー2体験して、まあ、ナンバー2向いてるのは自分でも思ってました、周りからもそう、言われてましたし、それをベースにしたコンサルタントになったんですけども、うん、はい、理事長やった時にまた自分の会社を起こして自分が長になった時に、ナンバー2とナンバー1は自信がありましたよ、ナンバー2を相当やってきたら、でもナンバー1になったら風景が違いますよ、
ね、違いますね、見える景色が全く違います、
違いますよね、
はい、
あれは秋代さんの場合どんな風に見えました？
自分がイメージしたものと全く責任の重さが違ってましたね、
うん、
全社員それからご家族の、人生を背負ってるわけですから、で後ろがいないでしょ、
はいはい、
ナンバー2はいろいろ言っても後ろがいるんですよまだ、最後の砦じゃないんですね、うん、ナンバー2は、
うんうん、
自分自身が最後の砦になった時に、うん、これは全く違うなと、うん、なってみないと分かりませんね、これは
何とも言えない孤独感、周りがね社長言ってくれようが、結局最終的にはね、ミスしたら全部自分の責任ですからね、そうなんです、
全責任、会社の中で起きたことは全部社長の責任ですから、うん、
なんかね調子が悪いときはね、社員なり組織の全構成員が自分の悪口言ってるんじゃないかっていうふうにドキドキしますよ、ね、あれ払拭できないもんかなとか、
でも私は信念があれば悪口を言われてもいいと思って、嫌われ者になってもいいと思ってます今でも、一本筋を通せばね、
はいはいはい、僕もね小さい会社ながらこう何十五年ほどやってきましたけども、はい、やっぱり僕の中で感じてるのはスタッフに好かれる社長になるのはまあ、あまり求めずにいよう、でちょっと怖い社長でいようと思
う。そうですね、異形の念を持たれるのはいいことだと思うんですよ、うん、ただしね、まあ、嫌われるのとそのね異形の念は全く違いますからね、でそのためには信念を持って迎合せずにはっきりと伝えるのは大事なことじゃないかなと思うんです。それは未だにそういうスタンスです、
はい
はい、
でまあ、いろんな会社の大きな場面の判断をするときに、まあ、いろんなところでこう実験をした結果、大事な判断をお前らどう思うっていうふうにやって、社員の側の声も聞くけども、結局社員の側の意見を通すとあまりいい結果にならない。やっぱり厳しいものほど自分の意見で頼むなっていう方はいい結果になるって、なんかね、そういう意味でこの今回のワールドカップなんかも会社経営にすごい似ていて、はい、日本代表がトップが土壇場で入れ替わる、
そうですね、
で、イニシアチブを選手側が持つ、はい、監督側も傀儡みたいになってしまうっていう、あれどっかの会社見てるなって
そうですね、いや会社として、ね、絶対に譲れない部分がありますよね、そこは譲る必要はないと思うんですよ、それ以外のことは社員の声を聞くことは非常にいいことだと思うんですね、
はいはいはい、
私も全社一丸経営を目指してますんで、
まあ、そういう中でね、一度会社にお邪魔しました、はい、まあ、すごくね接客もこう良くて、まあ、特別なんか気を使ってもらってるような、
いやいやそんなことないの、あれが普通ですから、
なんかね、それぐらいのなんかね VIP 扱いのような感覚がこ
う、ああそうですか、ありがとうございます。
で、まあ、そういう、まあ、社員さんたちをどのようにね、どのようなスタンスでどういうふうに教育してるのかなっていうのをちょっと聞きたいです、
は
い、
私コーチングはあまり真剣に勉強したことはないんですが、はい、コーチングの中では存在承認、ありますね、
はい、
存在承認、これがね、あなたがいてくれるだけでありがとうというふうな気持ちはいつも持ってやってますね、ですから当たり前のことを挨拶をするとかね、例えば私社員と日常的にメールのやり取りをするんですが、必ずお疲れ様という言葉を入れてから本文を入れるようにしてるんですよ、それから、よもよも話、世間話をしたりね、それからあとは常に声かけをするようにしてますね、
うんうん、
はい、社員を見つけたら必ず声をかけると、うん、こういう当たり前のことをすることがね、実はすごく大事なことじゃないかと思うんです、
うんうんうん、従業員数も少なかったら、こう関係性こう密じゃないですか、でもアイダリンクさんも社員数も多いですし、下手すると1日社長と顔合わせないって
ありますよね。ありますね。3、4ヶ月顔を合わせないこともありますね。だけど、昔の友人に会ったような感じで、会った時は、社長ということで言っていただけるんですよ。実は5月に全社員と社長面談をしたんですね。はいはいはい。まあ、普通社長面談って嫌だと思うんですよね、うん、トップと話をするのは、うん、みんな1時間ぐらいね、うん、いろんな話をしてくれて、うんうんうん、ああ社長いろんな話聞いてくれたらいいわ、それと、うん、聞いたことを聞きっぱなしにせずにちゃんとその後できることできないこと将来的にはできることこういうのははっきり言ってくれるからすごく言いがいがあるということでね、うんうんうん、みんなとコミュニケーションを取ったんですよ、うん、だからその機会が多いとか少ないじゃなくて、はい、やっぱ気持ちの面が大きいと思うんですよね、は
い、いやでもあれですね、うん、そういうあの社長のスタンスっていうのは、この次の社長の次の社長、候補たちにやっぱりこうつながっていくものなんですかね。
つながっていきます、うん、実は社長候補います、はいはい、私が社長になった時点で承継の順位も決めました、うん、で彼らに言ってるのはこれ全社員に言ってるんですね、うん、承継の条件を今から言いますということで、うんうん、まず現場で実績を出してくださいね、うんはいはい、でこれは現場で実績を出さないと権威がつかないですよね、うん、で2番目に経営者の能力として私を抜いてほしいと、うん、3番目が実は一番大事なんですよ、うんうん、で社員からもう秋吉社長じゃない、うんうん、丸々社長新しい社長の方がいいよということで言っていただけるのが一番の条件の中で大事だよと、うん、この3つをクリアしたら私はいつでも退くからと連々としないよという話をしてます。
相当ハードル高いです
そうですかでもそれがないとね今このご時世でなかなか社長業できないと思うんですよ、うんうんうん、
やっぱりこうね職人型にこう固執してしまうと、はい、自分がやれる仕事をやれるようにしてあげる、うんはい、その次にやっぱりこうレベルが高いのは、うん、自分が知ってるやったことはないけども知ってることを伝える、はい、最終的にはやったこともない、できないことをやってもらうっていう、そのレベル
ですよね。実際、まあ、サッカーの監督コーチもそうですよね、自分が動かずに選手、うん、全選手に最高のパフォーマンスを発揮してもらう、うんうんうんはい、これまさしく社長業ですよね、う
んうん今のね監督よりも実績の高いヨーロッパで活躍する選手がゴロッといますんで、普通だったらビビりますよね。
そうですよね。
それが監督として威厳を持って自分の戦略戦術に合わせてくれっていうふうにやれるかどうか、
そうです、その人のために動きたいと思うかどうか、うんうん、これがすごく重要ですね。だから社長って一番学んでね、うん、自分磨きをしないといけないんですよね。人格が大事ですね。
やっぱりどんどんどんどんドライになっていったり、または働き方改革がうんぬんだとか、ワークライフバランスなんて言われて、どんどんその会社とその従業員との距離をこう、分けていくというか、距離を取るような政策、社会の風潮がありますよね。
ありますね。
すると今社長がおっしゃる、いわゆるもう全身全霊社長のためにっていうような、これ古いというふうに言われて、このやり方とこう乖離しますよね、でもやっぱり答えはそちらにあるってことですかね。
やっぱり人って正しい間違ってるよりも感情で動きますよね、それはやっぱりこの人のためにという思いがないとなかなか動きづらいと思うんですよ、私も聖人君子ではないんだけど全部自己開示をして格好悪さも全部見せてねさらけ出した上で、でも社長これだけ一生懸命頑張ってるなというふうに思われないと、ねえー、自分は怠惰な生活を送ってるのに、うんうん、社員だけ頑張れ頑張れって言ってもそれおかしいと思うんですよ。私はそういう考えでやってますね。さらけ出してます、うん、研修も一緒に受ける。
はいはい、はい、この前もねある会社さんでそのマネージャークラスでどうしてもだらしない、どうしてもできない、どうしたらいいでしょうかって、社長さんどうですかって言ったら社長があんまり何もやってないと、やっぱり社員変えたかったら社長変わらないと始まらないですよね。
変わるのは上からなんで、社長幹部ですよね、そこが学んでない変わってないのに社員に変わってくれっていうのはおかしな話ですよね。
まあ、でも社長が変わるのもなかなか大変ですけど、でも従業員の方もどうやって変わっていいか分からない、はい、っていうケースがありますね、ベンチマークする相手がいなかったりすると、どう変わったらいいのかなって分かりませんよね、
だからそれが社内にいない場合は社外でもいいと思うんですよ、そういう機会をたくさん作ってあげてね、やっぱり人との出会いがものすごく大きいですから、
やっぱり研修に行ったり、いろんなこう外の団体に所属して、ボランティアの中からすごい素敵な人を見つけたり、
そうです
っていうので参考にしていくって大事なんですね。
そうですね、やっぱその気持ちがね心に火をつけるんですよね、そういう人のになりたいとかね、だからまあ本当に経営者っていうのは生き様見せるのがすごく大事ですよ、そういう意味では、
登山のリーダーシップって話をこの前聞きまして、登山のリーダーっていうのは、山に登るときに弱みを全部言わなきゃダメなんだと、足が痛い、今日風邪ひいてる、これを言っとかないと、俺大丈夫だよ、元気だよってことで全員連れていったら、途中で遭難してしまうってですね、リーダーが秘密を持ってると。
そうですよね、
まさにですね、これ実践されてるのは秋吉社長かなっていう気がしますね。
いや、私も本当ね、ポンコツなところが多いんですよ、実は。本当にそういう部分も含めてね、もう自己開示をしようということで、やってます。
そんな秋吉社長のですね、人生のターニングポイントはこの後後半で、お聞きします。
はい。
友果先生、いいですか？
はい、いいです。
はい、はい、緊張してますか？
大丈夫です。
はい。友果先生のコーナーに入ります。はい。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい。それではですね、
はい、
市川友果先生の食と心を整える科学ということで、
はい、
暑いございます。
暑いですね
今日もね。僕ね、朝2時間ほどジョギングウォーキングやってきまして、びっちり
で、まあ、もうすでに、
はい、ね、喉乾いてね、
はい、
何飲もうかなと思って、うんうん、だって8割方あれでしょ、スポーツドリンクってやつ飲むんでしょ。
そうですね、
はいはい。うん、で僕水飲んだんですけども、うん、多くの人はスポーツドリンクらしいんですけど、はい、どうやらスポーツドリンクよろしくないらしいですね。
そうですね、はい。まあ、だんだんそういうのこう情報が浸透してきてはいると思うんですけど、飲みやすいし、スポーツドリンク飲んだことありますよね。
もちろんありますよ。
甘みもあって、うん、なんかこう体にすごい浸透すぐするような感じがすると思うんですけど、やっぱり喉が渇いて今熱中症とかも増えてくる時期でもあるので、水分取りましょうとかよく言われてくる時期なんですが、今ちょっとそういったスポーツドリンクとか多くの清涼飲料水と呼ばれているものに、うん、多く含んでいるやっぱり体にとってちょっと害があるというかですね、取らない方がいいものが。
でだってコンビニにずらずらずらって並んでるんじゃない。
そうですね。
で取らない方がいいの、それは。
取らない方がいいものが混じっているんですね。で今日はちょっとその話をしようかなと思うんですけど、はいはい、その甘みの成分の、うん、害というかですね、うん、高加糖コーンシロップとかいう言葉は聞いたことあります？異性加糖とかですね、うん、加糖ブドウ糖液糖とか、うん、ちょっとなんか複雑な名前でなんか、
普通に異性交友の異性じゃないです
か、ね、違いますね、
はい、
はい、そっちじゃないんですけど、はい、なんかブドウ糖とか加糖とかいう名前がつくので、はいはい、天然の甘味料のようなね、うん、まあ、印象があって体にいいんじゃないかというふうに思われちゃうんですけど、はい、今実はそういったものを甘味料として使う飲み物が多く販売されていて、それを取って体に自然にこう入ってきてしまうことによって、生活習慣病のリスクが非常に高くなっているということが研究でも分かってきてます。
怖いです ね、
特に肥満とかもみんなが、ね、こう嫌いな肥満とか、
みんな嫌いなんだ
あれ篠野さんだけでした。
俺もう大丈夫じゃないの？
もう大丈夫ですね、うん、
一応数値的にはクリアされてますけど。
そう、でもそこを行きたくないですよね、はい、肥満とか。
僕は52歳にして102キロから6パックまで目指すという
ちょっと
気が狂ってるっていう、
ね、ハードルが高いところ。
もうすぐですね、もうちょっとな感じで、うん、まあ、いいんですけど、それは、はい、
そういうのとかですね、はい、あとは糖尿病どんどん患者さん増えてきてますけれども、そういったものの原因とも言われていて、うん、まあ、アメリカでは規制運動がもう始まってきたりとか。
そうなんですか。
それくらいの問題なんですけど、うん、日本ではまだまだちょっと情報が不足している。でこれ何が悪いかっていうと、加糖の割合ですね、で、分類されているものなんですけれども、その甘みを、コーンだからトウモロコシから抽出した甘みの成分なんですけれども、うんうん、はい、それをですね、科学的に、まあ、安価に安く大量に作れるという甘味料なので、今たくさん出てきているんですけど、まあ、多くが、遺伝子組み換えのもので、まあ、あるっていうことと、
これ遺伝子組み換えじゃないですとかいう表示あるじゃないですか。
そうですね。
あれ信じちゃダメなんですか。
あれは信じちゃいけないですね。組み換えてないっていうのはですね、パーセンテージが何パーセント以下であれば、入っていてもそう書けるという、
なるほど、
からくりがあったり。
じゃあ僕真面目な経営者ですけど、 5% 気が狂ってるっていうのが入ってるんですが、これじゃあ言わなくていいってことですよね。
言わなくていいってこと
ですね。なるほど、まともな経営者でいいわけですね。
そうです。
なるほど
そっちに分類されちゃうってことですね、はいはいはい、まあ、そういう感じです、はいはい、なのでいろいろからくりがあるわけですけれども、はいはい、実はそういった、まあ、遺伝子組み換えのものが作られてたり、はいはい、使われてたり、うん、で、まあ、大量に作れるので、うん、いろんなものに甘味料として入ってきて、はい、でそれを知らないでそのまま加工品として私たち体の中に入れちゃってると、うんうん、でそうしたものが結局体の中で悪さをして、生活習慣病がどんどんどんどん増えていく一因になっているということが分かってきているんですね、うんうんうん、なので、やっぱりですね喉乾いてついそういったものに手を出しそうになるんですけれども、はいはい、そこはちょっと踏みとどまってですね、うん、あこういう甘味料の問題ってあったなと、うん、ちょっとまずなんていうかですね、うん、視点を移すようにしていただきたいなと思うんですね。でこれなんで悪いかというとブドウ糖とか 糖質ちょっとね制限されたりしてるじゃないですか、うん、はい、新納さんも、うん、で糖質って麺とかご飯類とか、はい、エネルギー源になるんですね、うん、体の中で、うん、でそれっていうのは体の中で小腸に入って血液に入って、うん、で血糖値も上げるし、はい、満腹感っていうのがある程度、
う
ん、
そうですね、う
ん、なるんですけども、うん、その高加糖コーンシロップとかの加糖っていうのは主にまあ果物とかから抽出ある糖分なんですけども代謝経路が全然違っていて肝臓で代謝を主にされるんですね。そうすると脂肪に変わりやすかったりとかたくさん取ることによってで血糖値を直接的に上げないので空腹感を満たすっていうことがない。飲んでもですね空腹感が満たされるわけではない
ので。じゃあこのスポーツドリンク飲んでも喉が乾いてる状態が続いてるのはあれそうなんですかね。
そうですね。あとやっぱりその分食べてしまうということも変わらないという。
じゃあ、はい、ホカ弁買ってコカ・コーラ飲んでスポーツドリンク飲んでってこういう組み合わせ最悪なわけですよね。
最悪ですね。そうするとまた体の中でタンパク質と糖がまたくっつきやすくなって今問題になっている糖化とかね、うんうんうん、そういう問題も出てきたりっていう、はいはい、いろんなことに関連してしまうので一つのことをですね、ちょっと注意をしてまず暮らしてみることをお勧めします。
じゃあ今ですね天神界隈でこの番組聞いてる人は、はい、食事しながらプッと吐いてるわけですね。これ吐いてたみたいな。
吐いてくれたらいいですけど、
ごっくんですね。ごっくんですね。まあ、ごっくんしといてこの後ね気をつければいいですね。
そうですね。ちょっとまず豆知識としてちょっと今回つけていただければ、うん、
なるほどね。はい。はい、ってことは、まあ、夏になりました、うん。スポーツドリンク飲みません。うん、水飲みます。あと水と一緒に何を体に入れればいいですか。
そうですね。やっぱり塩分一緒に入れると、うん、吸収もしやすいと言われてますし、うんうん、あとは白湯。うんうん、1回沸騰したお湯っていうのは粒子が細かくなっているので体の中に浸透しやすいとも言われているのでそういったちょっと工夫をしてですね特に子どもの清涼子どもさんが飲む清涼飲料水には特に注意していただきたいと思います、
は
い
は
い。
まあ、科学的に作られた塩ではなくていわゆる海塩とか、うんね、ちょっと高価な、ね、ものを体に入れつつ、はい、水を飲んで、まあ、白湯を飲ん で、
はい、
で、まあ、できればあれですかビタミン C とか、
うん、そうですねミネラルとか、ね、
ミネラルとかを入れて、はい、クエン酸サイクルを回して疲れも取っておくと。じゃあ昔ながらの蜂蜜のレモン漬けのって母ちゃんが作ったら部活のあれが一番良かったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あれすごいメイクセンスだと思います、
うんうんうん、なるほど ね
やっぱり、
はい。じゃあ、これからですね、はい、スポーツするときにはぜひ塩なめなめしながら白湯を飲みつつ、ビタミン C を入れてということで、はい、取り組んでみたいと思います。
はい、はい、シックスパック頑張ってください。
俺なのかよ俺なのかよ。じゃあ今日社長にもシックスパックを
頑張ります。
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。 新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
盛り上がっておりますが、
はい
はい、ということでリーダーストーク後半でございます。
はい、
まあ、前半からですね心に染みる話を秋吉社長に聞きまくっておりますが、はい、後半はですねさらに深掘りをしていきたいと思います。はい、どうやらターニングポイントがいくつかあったようですね。
そうですね、まあ、大きいのは3年前にその社長を、ね、うん、承継したというのは大きいんですが、はいはい、まあ、遡ること、そのきっかけとなったのがね、まあ、先代との出会い、それがその前の家内との出会いがやっぱり大きいですよね。
ハゲマンですか。
そうですね、明らかに
すごいですね、はい、なんかね、うん、最近なんかね この人んちの奥さん見たらこの人揚げまんだなこの人揚げまんだな
ってそういう判断しかできないんじゃない
かもうなんかね素晴らしいなっていう人もね、
いや手前味噌ですけど、私はかなり助けられてますね、生き方を変えましたからね、家内の影響はすごいです、
具体的にどういう
私がやはり20代30代の時はもう家庭を顧みず、もう仕事もめちゃくちゃしましたし、他もね青年会議所をはじめとした、もう外に出っ放しで全くね、家事に寄与してなかったんですが、家内はその時に自分も栄養士で仕事をしてたんですね、栄養士で仕事をしながら私はあの祖母を面倒を見てましたんで、その介護をしながら、それから3人の娘の世話をしながら、それから事情がありまして私の弟と妹兄弟の面倒も同居してみながら、ね、それから私のサポートをしてくれてたんですよ、
はいはいはい、
でその家内が、ね、私に言ったわけですよ、ある時、私はね稼いでるから問題ないだろうと、家のためだとかね、生活のためだと言いながら、自分はそれでいいと思ってたんですね、ところが彼女が言ったのは、家内が言ったのは、いやいや自分たちだけ幸せになっても本当の幸せじゃないよと、自分の周りの人を幸せにしてこそ真の幸福感が来るよということを言われたんで、それは参りますわね、それだけのねことをやってくれてる家内が私に向かって、あなたは間違ってるということを教えてくれたんですね。そこからです、私は人生を180度変えて人のために尽くそうと思えるようになったのは、
これでこんな嫁さんはそうそういません、大体あんた何やってんのっていう、ね、
ですよね、
稼ぎが悪いのはあなたのせいよ大体なんかね、
いやいや全然責められることもなかったんですよ、励ましてくれるばっかりでね、はいはい、にもかかわらずちょっと聞いてねという話でそういうことを言われたんで、その時はね、やっぱ胸に刺さりましたよね、言葉が。
いやもちろんね、はい、そもそもそういうベースがあった中ではあると思いますけれども、
そうですかね、
ますますなんかそのジャストタイミングでその言葉に出会ったん
ですね、その時からですね、体勢が強くなってリタの気持ちが強くなったのは、一人は家内のその存在と言葉、はい、これがすごく大きかったです。
なるほど、
そうするとやはり働き方が変わってくるんですよね、やっぱり生き方が変わると、ね、働き方も変わってくる、まあ、新野さんもよくおっしゃいますけど、まさにそれなんですよね、でそれからあとは先代との出会いですね、でいくつかエピソードがあってね、ちょっと話をしてもいいですか、
はい、どうぞどうぞ、
私が先代亡くなった先代についていこうと思ったエピソードがあるんですよ、アッコと僕らが生きた夏というテレビドラマ、ご存知ですかね、平成19年の第89回の、ね、全国高校野球の選手権大会、県大会で、ノーシードで甲子園ベスト8に進出した、伝説の夏と言われた吉川高校っていう高校が結構強い学校があるんですね、でその裏でマネージャーの方がね、進行性の咽頭がんに侵されながらずっとチームを支え続けたんですよ、大崎明子さんという方なんですけどね、で実はその大崎明子さんが、先生とご縁がありまして、当社の採用試験を受けることになったんですね、はい、もうがんは発症してますよ、で当時の安永社長先代から私に、当時私常務でしたから常務が面接をしてくれと、でそしてその場で無条件に即採用しなさいと、それはなぜかというと一日でも長く社会人としての喜びを感じてもらいたいんだというふうに先代がおっしゃったんですね、で残念ながらその試験をする前に彼女は亡くなってしまったんです、思いは叶わなかったんですよ、でも私はね、その顧問の愛情深い優しさに触れてもう涙が止まらなかったんですね、すごい人だと、でその時にこの人に一生ついていきたいというふうに思って、ずっとそれからね、先代についていったというのが経緯なんです、
その先代が、自分の命がもう時間がないということ で、あと頼むねと、息子たちじゃなくてあなたに頼みたいんだというふうになったんですね、
もう嫁行くばくもない状態の中で人には言ってなかったですね、そういう重い話ですから、で私が呼ばれて、社長になる3ヶ月ぐらい前でしたかね、社長室に呼ばれて話があるんだということでちょっと深刻な顔でね、実はこうこうこうでもう嫁行くばくもないと思うと、息子3人いるんですね、1人は別会社で2人はアイダリンクにいます、だけど息子じゃなくてお前に託したい、苦楽を共にしたお前に託したいんだということでね、 言われたらそれはやっぱり受けますよ、うんうんうん、
ということはアイダリンクさんでは、秋吉さんが2代目になるんですか、
3代目なんですが、会長、まあ、はいはい、ご存命なんですが、はい、この方が別府競輪の選手だったんですよ、
う
ん、で別府競輪の選手を引退した後に何をするかということで、はい、今はもうあまりありませんけど、電話債権ってご存知ですね、電話加入権ですね、その後その売買から始めて、うんうんうん、で2代目の亡くなったその先代という方がもう業態転換をしてしまって、はい、だから2代目創業者みたいなもんですね、うん、今のような形で
第二創業みたいな、
そうです、第二創業みたいな、はい、はい、そういう形で今の業態になって、うん、でそこから私が受け継いだと。
なるほど、
だからこれから今度100年企業にするために非常に今重要な、いろんな意味で転換期ですよね、
うんうんうん、だいたいいろんなことどこでも話をさせてもらうんですけども、はい、2番手がうまくいくと、あらかた100年きますよ、初代がまあだいたい25年から30年くらい、2代目がやっぱり同じくらいやると、はい、これもそこまでいくと地域の銀行さんも潰せなくなっちゃうんですよね、存在感のある会社
で、ね、は
い、するとその中で育った人たちはやっぱりこうレベルが上がってきますから、もう明らかに3代目がやるとほぼ100年近い、うん、域まで行きますから、やっぱりポイントは、まあ、実質的に2番手、
実際ですね、社名が今ね第一電話システムという名前からアイダーリンクに変えましたけど、はい、これを進言したのは実は私なんですよ、うん、で、先代それから会長からしたら、自分たちが築き上げて創業からね50数年経った会社の社名を変えてくれっていうのは、これはねなかなか勇気のいることですよね、うんうんうん、もう浸透してましたから、うんうん、ただし今からまた100年企業にするためには、社名何か特定の商材にこだわるということよりは、やはり思いを社名にしてみんなで共有していくことの方が重要なんで、うん、ぜひ社長を変えていただけませんでしょうかということ で、うん、で実際に決断してくれたんですね。
これ大きな方向転換、いわゆるブランドリメイクの瞬間ですね。
そうなんですよ、ブランディングの再構築を私の進言でやってくれたというのが、また託してくれたんだなということで、さらにやりがいを感じましたね。
何を残すか、名前を残すのではなくて、経営の精神魂を残していく、はい、
そうです。
その代わりパッケージは変わっていくということなんですね。
そうなんですよ。だから最初に社長になった時に、社員への挨拶で私は涙してしまったんですね、うんうん、その先代の思いを継いでるんだということをみんなにね、うんうん、話をして、みんなに理解してもらいたいんだということで、うんうん、ハード面だけじゃなくて、そういう思いの分を継いでるよということをね、はい、全社員で、理解して出発しようよということで、
いわゆる都会の企業と地方の企業、はい、で大学生なんかもね、新卒で考えると、大卒大きな都会の方にこう行ったり、大きな会社に行ったりとしますよね、
はい、
地方の企業そして中小企業というところでは、こう掘り起こせば掘り起こすほど、あ、これ何の遜色もないなと思うんですけど、
全くないですね、正直申し上げて我が社は採用で困ったことはないんです。
うん、
実は採用のブランディングもしっかりそういう分ではできていると思うんですね、うんうんうん、それは中小企業の魅力を十分に PR できていると思うんですよ、うん、そういう会社の考え方もありますし、中小企業、私もね、もともとは大手企業にいましたから、はい、両方の良さが分かってるんですけどね、
はい、
当然安定福利厚生という意味では大手の方がいいんですが、中小企業は社長との距離が近いですよね、それから一体感がありますよね、うん、それと仕事もですね、分業制のところが少ないですね、一、うん、人でいろんな仕事ができるんで、マルチタスクで、実力をつけることができるんですよ、
はいはいは
い、そういう喜びというのは中小企業じゃないと味わえない、私は両方経験してますから、大手が悪いということじゃなくて、中小もそういう、ね、良さがあるんだよということを社内外で私は常にアピールしてますんで、うんうんうん、だから今年入っていただいた新入社員5名もうちを指名してくれたんですよ、うん、他一切受けてないと、
はいはい、
アイダリンクに入りたいんだということでおっしゃっていただいたんで、ありがたいなと、うんうんうん、
もう地方だとね、近所のおばちゃんたちがね、うん、あそこの会社に入ったらいけんよとかあそこの会社やったら大丈夫よとか、まあ、そんなね、風評がこう飛びますよね、
う
ん、
そうですね、だから売上とか企業規模、従業員数は嘘はつけないですね、うん、だけど自社ならではの魅力というのは磨けば磨くほど光ってくるんですよね、うんうんうん、それが何かというのを社員と一緒になって考えないといけない、意外と魅力がある会社多いんですよ、
うんうんうん、
だけど気が付いてないんです。
事業の魅力でも、その根幹にあるのは人の魅力なんでしょうね。
そうなんです、だから私はやっぱり一体感が一番魅力じゃないかな、うん、で 新入社員ともね一人ずつ面談した時に言われたのが嬉しかったのは、事前に聞いてた情報と実際の実態が全く一緒ですねと。
ああすごい、それはすごいな。
入社してよかったということをね5人ともに言っていただいたんですよ。これはありがたかったですよね。
大体実態と違いますからね。
ですよね、だこれは社員のおかげなんですよ。現場でね一生懸命やってくれて面倒見もいいですからね。
素晴らしい。はい、興味を持った方がたくさんいらっしゃると思いますので今あのホームページをですね、AIDA リンク、あの、アルファベットですね、AIDA、AIDI リンクは英語のリンクですね、はい、英語が始まるリンク、AIDA、はい、リンクと、アクセスし、ま、検索するとですね、アクセスできると思います。そうですね、ぜひ確認をしてください、はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテです。77.7
はい、はい、ソウルフードのコーナーでございます。秋吉社長にですね、まあ、食の、食の思い出でございますが、はい、子供の頃から、まあ、いろんなこう食事そういうね、をしてきて、うーん、これ思い出したらこの食事はちょっとなんか懐かしいな、今でも食べてみたいなっていうのはありますか？
ありますね、はい、まあ、職業柄ね、はい、私も今おいしいものとかね、うん、高価なものを食べさせていただく機会が多いんですが、はいはい、そういうものではなくて、うん、私は実は若い時に、うん、もう本当に心身ともに疲れ切っちゃって、うん、摂食障害、
今じゃ考えられない
今のこの体型からはねもう想像もできないでしょうけど、うん、そういう状態になったことがあったんですよ。もう食べ物が喉を通らない、うん、それが数ヶ月続いたんですよね、うんうんうんうん、でやっぱり精神的にも弱っちゃって、はい、で家内が、まあ、当時独身でしたけど、うん、部屋に遊びに毎日来てくれてね、うんうんうん、で励ましてくれるんですよね、でワンルームのあれですか、部屋ですからキッチンもまともになくて調理もしづらかったと思うんですけど、そこでね家内がある時、マカロニグラタンとアメリカンクラブハウスサンドを作ってくれ、
なんか洋食ですね。
洋食でしょ、はい、で本来ならお粥とかね、うんうん、そういうものを作るんでしょうけど、うん、家内がピンときたんでしょうかね、うん、これなら食べれるんじゃないのということで、私も不思議とねそれが数ヶ月ぶりに食べれたんですよ、うん、で涙出ましたよね、うんうんうん、このままね弱っちゃうんじゃないかと自分自身も思ってましたんで、うんうん、でそれはね家内は栄養士であり調理師だから当然味も良かったし美味しかったんですけど、うん、それ以外のやっぱ優しさの部分をね、うんうん、私が感じて喉に通ったんじゃないかなということで、それがもう忘れられないんですよ。で毎年私の誕生日にはその2つをね作ってもらってるんです、
いい嫁さんやいや、この人にこの嫁さんありですね。
いえいえそんなことないですよね、うん、そういう風な優しさに触れてるんで、結婚して27年目になるんですけど、うん、喧嘩は1回もしたことがない、うん、これはもうびっくりされますけどね、
普通しますよね
腹が立たないですね。
へ、
だって独身時代からそういう風にね優しくしていただいて、はい、サポートしてくれて、はい、傍らにいてくれて、はい、感謝しかないですね、うん、今日も一緒に来てますけどね、福岡まで
、学生時代ってことは高校ぐらいから
です
か？
ね、20代の時に、私27で結婚したんですけど、はいはい、家内が24でしたけど、はい、2年ほど付き合って、はい、で結婚しましたけどね、はいはい、でその時にまあちょっと変わってるんですけど、はい、エピソードとしてはね、私は結婚する前にそういうふうに弱った時期がありましたんで、うん、家内の実家に居候をしたんですよ。で、居候をした時に実はお父さんとお母さんに挨拶をしてないんですね。ある日突然転がり込んで本当にそうなんです。びっくりするでしょうけどそんなことありえないと思うんだろうけど、うんうん、普通ならぶん殴られますよね。
いやまあずうずうしいって言ったんですけど
ずうずうしかったですで家内は義理のお父さんお母さんにやっぱ説明をしてたみたいですね。ちょっと弱ってるから見守ってくれないかなということで、お父さんお母さんで、ね、同じ日に寝住んで、ね、何も言わないんですよ。2階に住み着いてある日男がすごいでしょ。近所ではなんか噂になってたみたいですね、悪い噂にね。それでも何も言わなくて優しくしてくれて、で2年後にね実は2階から1階に階段降りていって 結婚の挨拶をしたんです。娘さんをくださいとトントントントンと降りていって、これ面白いでしょ本当に。いまだにね、家内の兄弟から言われますけどね、秋吉君あんた2階から降りてきたよねって言われて、
でも普通それうんって言わないですよね。
言わないですよね。
寝てたね、あのなんかたまたま行き倒れみたいな人を助けたら、
そうそう、
あの娘さんくださいって言ったら、はって。
それでそのお父さんがね、今日はどうしたんかってね、いやいや今日は大事な話があるんですと、娘さんをくださいと一言だけ言ったら、一言、うん、子供は宝なんで頼むよと、そう言われたらね、はい、もう幸せにしますよね。いまだに忘れませんけど、でもう義理のお父さんお母さんと私仲がいいんですよ、居候、うん、したみですからね、うん実の子供みたいにね、私も両親亡くしてますけど、接してくれるんですよ。
いやーなんかね、秋吉さんなんか、秋吉さんのなんかスペシャルドラマかなんか作りたいね、映画かなんか作りたい。
いやある意味めちゃくちゃでしょでも、でもそれを受け入れる家内のがすごいと思いますよ。
登場人物が全激烈。
ああですね。それをもっと遡るとね、人生もめちゃくちゃですけどね、本当に。
まああのリアル叩き上げというかですね。
はい。職歴もね、まああれですけど、高校卒業してまずなったのが銀行員と。で 4,5 年勤めて、その後に大病をして2年間入院したんですね。腎臓悪くしちゃって。そしたらね、周りが離れていくんですよね、やっぱ病気すると。でそれで、仕事も辞めちゃって、でその後いろんな職業を経験しましたよ、はいはい、もう考えられないぐらいたくさんね、で水商売もしてるんですよ。金融機関と水商売を両方経験してる人ってあんまりいないですよね、はいはい、でもそれが全部ね、私にとってはね、血となり肉となってるんですよね。今すごく役に立ってます。
カラオケが好きなのもそこから来てるんですか？
小銭は使いましたね、当時、で必ず家族カラオケで、はいはい、趣味がね、家族カラオケ、家族テニスで、私の了承なしに家のカレンダーにはカラオケとかね、テニスってもう勝手に入ってますから、私はそれに合わせて会社のスケジュール、ちょっと社員が聞いてたらまずいですけど、
聞いてますから、
はい、スケジュールを調整して最優先で行くようにしてます。
いやでもね、今一人カラオケなんて流行ってる時代ですけど、家族カラオケって今ないんじゃないですかね、時代的には。
あですかね、娘とも毎日 LINE してますし、はい、県外に出てる娘とも。
あ、娘さんも福岡。
次女が福岡と長女が大阪、末っ子だけ、三女だけはまだ家にいますけどね、すねかじってますけど、
じゃあもう下の娘さんもまあ出ていくと寂しい感じですか？
そうですね、でももう家内とはね、そういう仲ですから、二人きりでも楽しめるかなと思って。
なるほどね、そんな秋吉社長で短かったな。
本当ですね、
盛り起こしがまあちょっと足りなかった感じがしますけれども、まあ仕事がありそして人生がありということで、はい、秋吉社長に最後の質問でございます、はい、秋吉社長の人生のミッションは一体何なんでしょうか？
はい、私が一番好きな言葉は猛虎利他というんですけど、忘れる己を利他ですね、他を利する、これがですね、もう指針を捨てて私に関わっていただいた方を将来にあたって幸せになるような志を持った仕事生き方をしようというのが私が実現したいことでミッションなんですよね、常にそう思って生きてます、
はい、ものすごく高い、夢志を掲げるケースもありますけど、だから日頃からやらなければならないことをすごく大事にされてるんだなっていう、
当たり前のことがやっぱ凡事徹底が一番大事なんですよね。ちっちゃいことできない人が大きいことできないと思うんですよ、赤小偉大という言葉があるんです。
ドキッ、つらいな。
積み重ねが一番大事なんで、この時を大事にやっていきたいですよね、
はい、たくさんのですね、学びを今日は短い時間の中でいただきました。ポッドキャストでも配信しますので、はい、何度も繰り返しですね、この話を、確認していきたいと思います。トンコ先生。
はい、もう感動しちゃって、今日は
こちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回の放送はですね、7月1日でございます。マヤ暦ってご存知ですか？
はい。
マヤ暦
今多いですね。
今多いですね。マヤ暦で会社経営が変わる？
ということで、経営者さんをですね、マヤ歴で指導されている方がこちらもですね、大分なんですけども、大分から来ていただきます。多分ワールドカップもそろそろ終盤戦に、7月の、ね、初旬はなっておりますが、日本どうなってますかね。初戦は火曜日コロンビア戦ですね。ぜひですね、福岡からそして九州から日本、全土から、日本代表を応援したいと思います。そして今日は九州代表の、ミスター人材育成秋吉社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。